ありがとうございますね。心の目が開くね。呪文も唱えてるうちに力出てくるね。最初は疑ってるからね。疑ってると呪文が効かない。積み重ねたら信じられる呪文になるから呪文が効く。みんな言葉通りになるから、マイナスの言葉で一生懸命積み重ねたら、その人のマイナスの言葉の力だけじゃなし、マイナスの世界からも応援を受けて言葉の力を増幅してくれるから、大きい力を発揮するね。言葉通りに全部なるよ。もう怖いよね。だから人を呪わば穴二つっていうね。全部自分に降りかかってくるよ。人を呪い殺したら必ず自分もね、呪い殺される姿を撮るのね。赤穴二つホラーなのね。だから全部自分の言葉が自分に返ってくる、自分に報いられるって分かったらいいんだけどね。人の言葉がやってくるんじゃないよね。自分の言葉が自分に返ってくるだけよ。だから本当は怖いことないのに。自分がマイナスことは使わなかったら、自分にはマイナスことは絶対返ってこないから。波を合わすっていうのね、言葉で波を合わすんですね。高い波の世界は今の一言で波が合うのね。低いと言葉の積み重ねの信念で波を合わすのね。一番高いところは今の一瞬の新しい言葉で波を合わせて輝いた世界に住めるの。程度が落ちるとだんだんと古い言葉になってくる。もっと低くなるとたくさんの言葉を積み重ねた信念で波を合わせになるのね。その信念もプラスの信念からマイナス信念にどんどん落ちていくよね。だから一回こういう波に遭うと抜けられないの、そこよね。ちょっと言葉をプラスに変えたぐらいでは変わらないからね、信念がね。だから低いとこほど抜けにくくなる。マイナスの言葉いっぱい積み重ねたら低いところの信念よね。マイナスの言葉はやっぱりなかなか消してもらえないよね。神様のプラスの光の言葉とは波が合わないじゃない。だから神様の光が届かないから溜まっていくのよね。それを神様に預けたら消してもらえるけど、低いところはその預ける預け方がわからない。取り込むばっかしだから溜めるばっかしになるよね。自分の積み重ねたマイナスの言葉以上に人からのマイナスことは取り込むばっかしよね。プラスの方はまだ与える心が出てくるからどんどん取ってもらえるのよね、貯めたもんをね。だから貯めたもんが少なくなってどんどん軽くなっていくから、今使う新しい言葉の実現力が早くなるね。だから一番いいのは今の一言でね、変わるのがいいの。過去の言葉積み重ねてない方が大事よね、いいのにね。ただひたすらやね、ただひたすらお祈りだけがいいね。だんだんとありがとうございますだけを唱え続けたら、天照大神様とも出会えるの。人の思いね、想像したそれ全部言葉なのね、それね。だから全部言葉通りにしか感じ取れないの。もっと大きく言葉を使えば神様の本当の姿を感じ取れるの。必要あって自然に唱えさせてもらってるの。だからここで自分がって言わんでいいよね。全て神様のおかげなんです。全て神様がしてくださってるというふうに、ね、受け出たらいいよね。本当は 100% ね、神様のおかげやね。神様が全部してくれてる 100%。 そのまま受けるのが感謝よ。ちょっとでも自分がってね、自分の努力でって言うと我が出てくるから思いの世界に落ちてしまう。だから全て神様がさせてくださっているっていうよりも、神様がしてくださっているのがいいよね。だから神様のすることは完璧だから、何の心配もせんで済むじゃね。ありがとうございますで受けるだけでいいね。一大奇跡の連続。ありがとうございますっていう言葉の不思議なところは、まず自分が消えていくのに、神様だけになっていく、必ずね。 自分が消えるには思いを消してもらってる、必ず全ての思いを消し切ってもらえるの、ありがとうございますって唱えてた。その神様の世界の姿がそのままスッと映ってくると、奇跡が連続するような感じになるね。何でもうまくいくようになってるの。大きくよね、地球全体っていうのまだ小さいもんね。大きく大きく変わっていくのを感じた方がいいからね。神様を褒めたたえて感謝して喜ぶっていうのがね、神様の守りを受ける秘訣。感謝の前の祈りのね、こう無限の無限の何々が無限にいっぱいって言葉、神様を褒めたたえる言葉だ。褒め言葉ね。だから褒め言葉いっぱい使うほどいいの。そしてありがとうございますって感謝して受ける。受けたものをすぐにお返しする。ありがとうございます受けてお返しする働きがある。で、新たに新たに受け直せる心になる。そうすると喜びが湧き上がってくる。自然に喜び湧き上がったのが本当の喜び。でも本当は循環がいいのよね。神様の絶対の中心から現れて、また絶対の中心に戻っていくという循環が一番大事の。途中で消えるのはあまり大したことないよね。だから本当の循環、与え尽くす愛の流れよね。プラスの循環っていうのがね、与え尽くすばっかしの循環が本当の順流の流れ、正しい流れよね。ちょっとで求める心を起こしたら、この逆流になるんでね。そうすると血液の循環も同じだけど止まってしまう。循環させるだけがいい。循環を止めなかったり邪魔しなかったりだけよね。だからありがとうございますで、ね、受けては話、受けては話ね、受けては与え、受けては与えっていうのはありがとうございますの働きよね。呼吸のような働きになるから循環を止めないの。宇宙の神様の働きを指してるのよね。神様の働きが受けては話、受けては話でね、呼吸と同じ働きしてるから、ありがとうございますね、神様のすべてを受けて、ありがとうございますね、神様のすべてを絶対に中心へ戻していくのよね。で、循環させて、どんどん輝いた姿が現れてくるようになってるよね。マイナスを消すっていう意味の、ね、消し方と、プラスの循環っていう意味とは全然違うもんね。マイナスを消すっていうのは、そこにプラスが現れたら消えるわね。プラスの循環ならプラスは消えない。循環だけでいいよね。絶対の中心から絶対中心に戻るだけね。循環するだけよね。最後の審判の意味はね、どういう意味かっていうのをね、言葉選びを自分の自由意志でするっていう意味をね、でその言葉通りに全てになるっていうね。普通過去の思いがいっぱいあると負けてしまうよね。無限の思いがあったら無限の思いに負けて、その奴隷になって言葉選びできないよね。でも天の岩戸が開いて光の柱が降りて、身近まで光降りると熱い壁が全部消えてるのよね。だから無限の思いを一時神様が預かってるような感じで、思いのない状態に置いてもらうのよね。そこで新しい言葉を選ぶのよね。そうするとその自由意志で選びやすい。思いに負けてたら選べにくいよね。マイナスしか選べないよね、普通ね。でも軽くしてもらったら、プラスでもマイナスでもどちらでも選びやすいよね。それを自分の自由意志で選んだのが、最後の決断を下したのが自分っていうのが、最後の審判になるのよね。他人が、神様がしたんではあかんのよね。最後の決定が自分でないとダメよね。だから自分がどういうものになりたいか、またどういう世界に住みたいかっていう、これ自分の自由意志で決定するのが大事なの。神様がここへ行きなさいって言われていくんでは、また他へ行ってしまうわね。それでは最終的な最後のものにはならないね。それで自由意志を発揮できるようにしてくれてるのが最後の審判よね。自由に何でもなれる、どの世界にでも住めるっていうふうにね。それで無限の思いを一時棚上げにして軽くしてもらってる。 身近に光なしは降りてるっていうのが無限の思いを肩代わりしてくれてる姿、それで自由意志を発揮しやすくなってる。それでも人によったらプラスを選ぶ人マイナスを選ぶ人分かれるのよ。苦労の足りない人はまだマイナス選ぼうとする場合が多い。マイナスに懲りて苦労した人ほどプラスを選び直そうとする。それも自由意志を神様尊重するよね。苦労足りなかったもうちょっと思いの世界でっていうなるわけよね。そういうの最後の心配。だから悪いこと起こるって意味じゃない。いいことを選べるように助けてくれてるのよね。神様の世界は本当にあるものを受けるのね。言葉通りに受けるの。神様から本当にあるものを言葉通りに受け取れる。だから言葉通りの自分になれるし、言葉通りの世界を受けていけるのよね。でも思いの世界は本当はない世界よね。今日の世界だから、神様の世界にないものは今日の世界で受けるしかないよね。だから闇もマイナスも思いもってね、いろんな今日の姿全部神様の世界にはないもんよね。だからそれは今日の世界で受けないと受けられないよね。だからマイナスの自分っていうのはマイナスの言葉でマイナスの自分になるけども、それは今日の世界でしか受け取れないね。だから本来ないものをあるかのごとく今日の姿で受けるね。夢、幻、錯覚というような感じよね。だからマイナスの姿はもうね、虚しはかない感じで受けるのね。ない世界だから実体のない受け方やね、やっぱりね。夢見てる時も幻見てる時もそうやね。実際はないのを見てるんだからね。だから神様の中にあるものだけが本物で、ないものは今日の世界にしかないという感じよね。ただその今日の世界は目の前の鱗一枚ぐらいのよ神様から見たらそうよね。汚れた鱗が一枚目の前を覆ってるというぐらい、それを通して見てるからマイナスが見えるというぐらいね。まあ鱗っていうと何か実体あるように見えるけどね、目の前についた目やにっていうぐらいかもしれない、ね、目やにがついてて目があかんからね、ぼーっと見えてるっていう感じかもしれないね。それもマイナスの言葉の積み重ねがそういうふうに目やにになってるのよ。だから本当はもうプラスの言葉だけをしっかり使ったらもうすぐにプラスの世界抜けられる。マイナスの世界は今日の世界はないんだってよくわかる、すぐにね。特に今の時期はそういうふうになってる。それが最後の心配ね。心の目が開いてないのよね。目やにがついて開けられない状態ね。だから心の中で言葉通りに想像してる世界。だから想像する世界は何でも想像できるじゃない。特にマイナスの言葉を使ったらマイナスの姿でいろんなものを想像できるもんね。だから言葉通りに想像してあるかのように錯覚して感じてるだけの世界よね。これ目覚めたらよくわかるんだけどね。目が開いたら光だけってわかるよね。本当にプラスだけなのよね。それも目を開けるのは言葉やね、やっぱりね。神様の世界にあるものを言葉に変えて受け取るんだから、大きいプラスの言葉。それを繰り返したら神様の世界に波があって、それを感じ取れるようになる。だから祈り言葉を繰り返すだけですぐに変わってくる自分自身。言葉通りの自分になって、その波の合うものを感じ取る自分になるね。大体思いの世界でも言葉の洗脳ってあるじゃない。言葉をいっぱい吹き込まれるとその通りの自分になってしまうじゃない、みんなね。プラスのことはいっぱいで天才教育を施したらね、みんな天才になるし、マイナスことをいっぱい聞かしたらやっぱりマイナス人間になってしまうわね。嘘ばっかり教えたら嘘を信じ込んでしまうよね。でもみんなもう言葉通りになってるだけの話。だから神様の世界も今日の世界も全部一貫して全て言葉通りになるっていうのが法則よね。 神様の世界まだわからないの？分かってるの？
もうここがすでに神様の世界。
その言葉を繰り返したら輝いてくる。本当にそうよね。みんな言葉通りになってしまうよ。だからなんで神様って感じにくいかっていう、現実の世界がね、過去の残像だからね。だから現実をみんな言葉にするじゃない。だからマイナスのことをいっぱい使ってることになるのにね。過去を言葉にするのはみんなマイナスなんよね。神様の世界は絶対に中心が新たにって出てくるね、無限のプラスの言葉よね。この言葉を使ったら神様の世界すぐ分かるんだけど、やっぱり過去の言葉を使っているというマイナス言葉をいっぱい使っていることになるんだよね。それがこのように心を映している原因よね。だから言葉通りよね。だから小さい子が現実を無視して空想力いっぱい心を働かせているときなんてすごいよね。孫と遊びしているときはね、これがごちそうやと言って泥の塊を美味しそうに食べてるじゃない。ああいう感覚が大事な、現実を言葉にしてないもん。先にいい言葉を使っている。だから先に言葉が来ないとダメよね。それで全て言葉通りになるっていうのが正しいね。でも大人は過去を掴んで現実が先よね。現実が先で現実の通りの言葉が生まれてくるじゃない。そうするとまたそれを繰り返すわね。言葉通り同じような現実積み重なるよね。または同じマイナスのことがいっぱい出てくるじゃない。それはもう環境の運命の奴隷よね。だからその現実が抜けられない。同じような世界から抜けにくくなる原因がそこよね。だから現実が先じゃないよね。言葉が先。これも気づいた人は言葉を先に立てるから、運命を、現実を変えていける。簡単に変わっていくのね。だから全て言葉が先、言葉を先に立てたら運命を支配する、現実を先にしたら運命の奴隷になる。だから現実を言葉にしないっていうのが大事よね。絶対に言葉にしないっていうのが、新しい言葉を先に使わないですね。お金がなかったら中銀行総裁っていうのも言わないです。思いの世界でそうだけど、いろんな夢を願いを叶えた人はみんな言葉を先に立ててるよね。例外なしよね。本当に夢を言葉にした人がみんな言葉通りになってるだけ。だから成功した人も失敗した人も同じよね。言葉通りになってしまってる。だからどういう言葉をずっと使い続けてきたかって、これちゃんと記録できてたら、その記録した言葉通りになってるはずよ。絶対例外なし。だからどんな言葉を使ってきたかって隠せへんよね。結果がそのまま出てるからね。言葉と心と形っていうのは同じよね。一体なの。だから言葉通りの自分、例外あるか、ないよ。一つでも例外があったら法則じゃないもんね。あとは言葉を選ぶだけね。それで何億年に1回のね、神様の愛の働きで最後の審判って降りるの。いい言葉を選びやすくしてくれる。だから思いの世界で生きてる世の中の人ってみんな現実がまず第一よ。現実が先だから、みんな現実を相手にしてね、そこから言葉をいっぱい出してるような感じよね。戦争も同じだし、病気も同じよね。みんな言葉通りにどんどんどんどんマイナスを増やしていってる。怖いぐらいよね。言葉をプラスに変えなさいって言って怒るよ。実際そうだと思うよ。病気という言葉を使わなかったら治る言うたらね、もう怒るぐらい違うよ。何されるか分からない。テロを相手にテロを止めようとしている人にね、 言葉だけ悪いには言うたらどんなことになると思う？そんなん信じるわけないやろ。だから言葉通りに言葉が先に立つっていうのを分かる人は大したもんよ。そういう人はもう神様の世界ずっと抜けていける、思いが抜け出せる。思いがいっぱいあって思いの奴隷になってそういう傾向を握っている人にとってはなかなか抜けがたい。浜の岩戸開いて光の中降りてても分からない、壁一枚抜けられへんのね。神様は苦労してるのね。自分の色眼鏡の汚れっていうの気づかんもんね。そう見えてるだけで言ってもどうあるのね。自分がプラスに生きようとしてるときに自分が持ってるマイナスを一心に背負ったら自分の見る世界マイナスいっぱいになってしまって大変じゃない。マイナスのことはいっぱい自分の口から出てくるかもしれんじゃない。で周りがマイナスを取ってくれたら自分が弱いんですもんね。マイナスのことはね、周りの人がいっぱい言ってくれる姿で取って行ってくれたら自分がマイナスのことは積み重ねんですもんよね。その分どんどんプラスに変わっていくじゃん。だから周りからいろんなマイナスの言葉聞かされた時は自分のマイナス取ってくれたって思ったらどんどんマイナス減っていくよね。だから褒められた時ほど用心しないとダメよね。悪くけなされた時ほど喜んだり、マイナスが消えていく。悪く言われてけなされた時ほどマイナス消えていく。身代わりにとって持ち出してくれる。褒められた時は自分のプラスのことは持ち出されてる。
それは大丈夫、神様から山ほど。
あ、そういう人は大丈夫
やな。なくならない、
ね、神様からもらう人は大丈夫だけど、もらえない人はもうな、
なくなっちゃう、
うん、プラスの貯金全部消えてしまう。借金だけ残るよ。プラスを先に取られてしまってな、借用証書ばっかり残ってる。本当に楽しい世界。だからこの世のいろんな言葉がね、本当にプラスかマイナスかって一回研究してみるといいよね。みんなマイナスよ。本当の祈り言葉以外全部マイナスの言葉。厳密に言ったらね、そうよね。それで思いの世界から抜けられないってね、自分になってしまうもんね。だから30億になって見ざる聞かざる言わざるが実行できる人が幸せ。目が見えて幸せ違うね。耳聞こえて幸せですよね。口が聞けて幸せじゃないのね。本当のプラスの言葉だけだったらいいけど、30億でもね、後からなる方がいいよね。最初からだとあまり効果ないかもしれない。今からがいい。今から30億の修行したら、そしたらもう神様しかないっていうのが分かるからね、すぐに。もう神様だけっていう思い定めできるやろね。
それしか頼るもんないですもんね。
ヘレン・ケラーさんでもそうやろ。一週間もし目が見えたら何をしたいかっていう言葉残してるんでしょ。一日目は太陽見たいんやろ。目の見えない人が太陽パッと見えたらものすごい幸せよね、感動するよね。太陽だけじゃないね、すべてそうよね。見えなかったものが見えるって言うとすごいよね。周りのすべてに感謝したくなるわね。本当に何も見えなかったらそうやろね。それが本当は見ざる聞かざる言わざるの修行よね。マイナスを見ないとかそんな意味じゃないよね。本当は見えなかったらって思ったらね、永遠に見えなかったらと思ったら幸せよね。つまらん世界見えても幸せよね。さらに神様世界控えてるってならもっと幸せじゃない。それで神様世界しかないって言われたらもっと幸せじゃない。 当の闇の無の一点に閉じ込めたら自分ってもうねどうしようもないぐらい苦しいところじゃないもんね。本当どうしようもないぐらい苦しいの闇の一点に閉じ込められたら。そしたら神様だけ神様だけっていう修行は楽じゃない。ありがとうございますって感謝する修行なんてものすごく楽な修行やね。だからプラスだけを見る、プラスだけを聞く、プラスだけを言うっていうね、この修行やね。本当は見ざる聞かざる言わざるの修行はマイナスに対してはそうするんだけど、プラスだけを見て聞いて言ってっていうのがもう一つ上の見ざる聞かざる言わざるの修行よね。そしたらお祈りの修行が一番本当の見ざる聞かざる言わざる修行、一番優しい楽しい修行。どっちの修行を選ぶかって。一番楽しい修行がいい。ここにいている人は多分みんなねプラスのことを選びやすくしてもらってる、すでにね。で演者もどんどんプラスのことを選びやすくしてもらってる。本当だともう絶対選べない人がプラス思考に変わってきてる。ものすごい助けを受けてるわね。本当一人一人の努力なんてない。そんな表面だけ見てると一人の人をプラス思考にしようと思ったらその人のマイナス思考を周りの人が背負うという姿もあるわね。助け合いで一時的にはねその人のマイナス思考を全部取るために早くプラス思考に徹底できるようにってね、その人の周りがマイナスいっぱいという場合もあるかもしれない。でもそれはプラスを選びやすくなっているわね。真剣さと謙虚さと素直さよね。やはり真剣さがいるよね。本当に神様の世界に入りたいというんだったら思いの世界にとどまろうとしたらダメよね。ひたすら神様の世界に飛び込もうとなってないとダメよね。謙虚さも必要よね。我があると謙虚でないでしょ。神様の愛を信じきれなかったら我が出るよね。神様なんかないもんだって言ってたらね、自分の力何かせんなもんね。本当に神様の愛を絶対ないを信じきれないと自分でいろいろせんなもんね。そこは我がいっぱい出てくるわね。本当に傲慢な生き方取るよね。だから自分で努力して悟らんなんて言ってたらそうよね。また自分でいろんなマイナスを消さんなんて思ってたらそうなるわね。だ本当の謙虚さっていうのは神様の絶対ないを信じきってないとダメよね。全託しきれないとね。 100% 神様が全部してくれてるっていうところもいかないとね。そこまでいったら謙虚よね、本当の意味でね。でもちょっとでもやっぱり我が出てくるわね。自分の力で何かせんなんてね。でまだ自分の力っていうのは傲慢か傲慢か平慢かってね、何かあるわね。それはやっぱり消さないとね。素直っていうのもそうね、元に直くだから一番奥の根源の神様の御心に入って言わないとダメよね。プラスだけ受け入れないとあかん。大きいプラスをねそのままスッと受け入れるのが素直よね。拒絶したら素直じゃないもんね。だから大きい最高のプラスを受け入れて素直をね。ちょっと小さいプラスでいいって言うたら拒絶してるもんね。マイナスなんか選んだらもう一つ大きい拒絶になるもんね。だから神様の絶対の愛を信じきって最高のプラスを受け直す練習よね。ひたすらありがとうございますで神様のプレゼントを受け直す練習が真剣で謙虚で素直なのね。